皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は12月の20日火曜日ですね。いよいよ今週末はクリスマスで、来週はもう年末年越しと、本当にあっという間の1年ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストは、ですね、お知らせからいきたいと思います。毎年ですね、夏にダンス留学の説明会を僕が日本に帰国して行っているんですが、来年、2017年は春にやろうと思っています。でも3月に日本に帰ってダンス留学の説明会をしようかなというふうに思っています。で、場所はですね、東京と大阪の2カ所でやろうと思ってるんですが、ですね、やりたいことが、たくさんありまして、説明会もサマーキャンプの説明会と一般のダンス留学の説明会ですね、あとカウンセリングを、東京と大阪でやろうと思ってるんですが、日程の調整ができるかどうかというところですね。ちょっとキツキツなのでどうかなというふうに今検討調整中です。で、飛行機のチケットも調べてて、あとホテルの値段も今見てるとこです。ただですね、毎年夏の僕ど真ん中に帰ってたんですね。7月のだいたい20日とか、夏休み始まりますぐらいの時期に帰っていたので、本当に毎年の値段と比べるとですね、もう劇的に安いです。本当にありがたいですね。で、春休みが始まるちょっと前ぐらいに帰ろうと思っているので、まだ値段も、飛行機もですね、ホテルもそんなに高くはないです。で、もう飛行機のチケットも日程決めて買っちゃおうかなというふうに思っていたんですが、なんか僕フェイスブックでいろんな旅行代理店のところを、フォローしていろいろお知らせが来るんですけど、まあ、大体どこの代理店もですね、新春のセールをやるらしいんですね。で、どこの航空会社が安くなるだとか、ひょっとしたらそのビジネスクラスが安くなりますとかいうことなのかもしれませんが、まあ、せっかくセールをやるというのが分かっていますので、まあ、チケットの購入はちょっと待とうということで、日程をまだガチッと決めていないんですね。なのでまだ調整中と、で、何をやろうか、どこでやろうかというふうに考えているんですが、まあ、おいおい決まり次第、皆さんにはお知らせしていきたいなというふうに思っています。はい、それでは僕の近況ですが、最近ですね、最近というか先週ですね、アメリカ人のサービスにちょっとびっくりしました。で、先週の土曜日に留学生をロサンゼルスの空港まで送っていったんですね。で、米系のデルタ航空で、来られて、デルタ航空で帰られたんですけれども、米系の会社はですね、大体チェックインはセルフチェックインになっています。で、どういうことかというと、日系ですね、JAL とか ANA とか、あとシンガポールとかだと、カウンターで対面で、グランドアテンダントの方とお話しして、窓際にするとか、荷物はいくつとか、そういうことでチェックインをするんですが、米系の会社ですね、デルタ航空とか、アメリカン航空とか、ユナイテッドとかはですね、タッチパネルでチェックインするんですね、対面ではなくて。で、それはすぐ終わるんですけれども、その後に今度は荷物があるので、それを預けなくてはいけないんですね。で、それは並ばなきゃいけないんですが、まあ、その列がですね、もう半端ない行列でした。で、年末だからだとは思うんですが、まだそんな先週なので、クリスマスでもなく、いわばガツガツの年末でもなく、なんでこんな並んでるのかなというふうに思ったんですね。で、ロサンゼルスの空港ですね。ロサンゼルスの、ロサンゼルスの空港はターミナルがたくさんあって、デルタはデルタのターミナルがあるんですね。で、そのターミナル、デルタのターミナルなんですが、国際線も国内線もごっちゃなんですね。全部一緒なんです。なので、そんなに劇的に並んでたのではないかというふうに僕は考えているんですが、もう列を見るとですね、もうこれは1時間どころじゃないなと、下手したら1時間半か、まあ2時間ぐらいかかるんじゃないかと、ちょっと大げさですけど、でも本当に思いました。 というのがですね、これはアメリカ人のサービスにあります。でアメリカ人のサービスは、まあ、よく言えば、おおらかほがらかなんですが、悪く言うと遅いです。これとっても遅いです。お客さんが並んでても全然焦らないですし、例えばレジが4つあっても、1つしか開けないと、すごい並んでてもですよ、というのが、ザラにあるアメリカなんですね。で今日も僕留学生の書類を日本に送ったんですけれども、で郵便局に行ったんですね。ですごい並んでました。年末なのでクリスマスカードとかプレゼントとかそういうのを送るのですごい列だったんですけれども、その受付はですね5つあったんですね。でも人がいるのは2つなんです。もうすごい列なんですよ。で日本のようにですね整理券とかがあって椅子に座って待ってるわけではないので、もう 3,40 分ぐらい、並んでました。まあ、というのがアメリカなんですけれども、そのせいでというか、そういうサポートに慣れてるせいか、そのターミナルで並んでる荷物を預けるのに並んでる人を見たときに、これは1時間じゃ効かないなというふうに思いました。ただですね、実際にはどれぐらいかな、20分ぐらいで、荷物預けれたと思います。まあ、普段であればもうものの5分3分ぐらいで全然列がないのでパッと預けられるので、20分かかったっていうのはすごく長い方だったんですが、それでもその列にしてはもう全然思ったよりも全然早くて、びっくりしたぐらいです。でこれはですね本当にすごいことですね。僕も、アメリカ住んでもう23年ぐらいになりますが、23年目にしてあら、アメリカ人やればできるんじゃんと、思ったぐらいです。本当に新しい発見があったと言ってもいいぐらいですね。なので、まあ、僕の近況はですね、そのアメリカ人もやればできるというのを発見したというのが近況となります。はい、次はですね気温ですね。ロサンゼルス、ニューヨークともに寒いです。ロサンゼルスの最高気温は19度ぐらいですかね。20度あった日があるかなって感じで、寒いですね。最低気温が6度というふうになっていて、ロサンゼルスはですね多分東京と同じぐらいの気温になっていると思います。でニューヨークはですねもうこちらも完全に寒いです。雪もがっつり降っていてかなり降ったみたいですね。最高気温が8度、最低気温はマイナス7度です。で日によってはですねもう最高気温が1度あるかないかみたいな日もありましたので、もう東京と比べてとか日本と比べてとかじゃないですね。もう完全に寒いというのがニューヨークになっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルですが、留学中にバイトができますか上級編というものになっています。アメリカはですね3ヶ月以内の留学であればエスタを申請して、で3ヶ月以上の留学であればビザを申請して留学をします。でこのエスタとビザなんですが、どちらもアメリカでは働くことは認められていません。もうこれは法律なので、まあ、決まっているということですね。なのですが、というのはですね、これもちょっと調べれば誰でもわかることです。留学の会社に聞いていただいてもいいですし、それこそインターネットでアメリカ留学生働くと、調べていただいたりすると、もういろんなその方がですねいろんなことを書いてたりとか情報が出てくると思うので、ものの 1,2 分で、解決することですね。なのですが、実際リビングアメリカでもですね、このお問い合わせはもうお問い合わせランキングに入るよくいただくお問い合わせです。でやっぱり留学はお金がかかりますし、費用を抑えて留学したいという気持ちがあると思います。でやっぱり留学中にちょっとでも例えばバイトができれば生活費が抑えられるということで、よくいただくお問い合わせとなっています。でそれをですね、まあ法律があるので働けませんというのは確かに正論なんですが、今回は、上級編ということでですね、じゃあ、留学生でも働くにはどうすればいいかというのをお話ししたいと思います。 もうまず、先ほど言いましたが、もう大前提として、留学生は働くことができません。もうこれは法律で決まっていることで、3ヶ月以内であればエスタを申請するんですが、エスタは観光のみ対応となっています。なので、語学学校に行く、まあ、ダンスのレッスンを受けるというものであったとしても、それは観光の一環で行くということなんですね。ディズニーランドに行く、エンパイアステートビルディングに行くとか、サンタモニカに行くとか、そういうふうに観光するのと一緒で語学学校にも行く、ダンスのレッスンも受けるということになっているので、入国審査では観光と言っていただく必要があります。なので、まあ、実際には留学ということではないのですが、まあ、一応プログラムとして語学学校にも通えます、ダンスのレッスンも受けますと、受けれますというふうにご紹介しているんですね。で、3ヶ月以上の留学の場合はビザが必要となります。で、これは学生ビザが必要になります。で、学生ビザなので、学生のビザなので、これは勉強にのみ対応すると、入国が許可されるということになっていて、まあ、つまりですね、初めに言った通り、留学生である以上はですね、ボランティアでない限り、お給料が出る仕事はできないということですね。もうお給料が出なかったら、どれだけお仕事をしてもらっても構わないんですが、まあ、ボランティアですよね。ただお金をもらうことはできないということなんです。で、それではですね、じゃあどうやってバイトするのかというのはですね、もう働くビザをもらうしかありません。働けるビザですね。で、働くには、労働ビザが必要です。で、この労働ビザですね、じゃあどうやって留学生がじゃあゲットするのかということなんですが、これ会社によっては、ビザのサポートしてくれるところがあります。で、アメリカであれば、ロサンゼルス、ニューヨーク、ハワイですね。ここはもうたくさんの日本人がいて、たくさんの日系の会社があって、たくさんの日系のお店や、レストランがあります。で、そういったところにはですね、ビザのサポートをしてくれるところもあるんですね。で、日系の会社なので、まあ、日本語がきちっとできて、まあ、英語はある程度できればいいよということで雇ってくれるところもあります。ただし条件はかなり厳しいです。給料がですね、劇的に安いです。全部ではないですが、まあ、ほとんどの場合ですね、お給料が劇的に安いと。これはもうビザをサポートするからうちは給料安いよと、言っちゃう会社もあるぐらいで、安いですね。で、あとビザをサポートするんだったら、バイトではなくてフルタイムで働いてもらわないと困るというところが多いです。なので、ビザをサポートすると、簡単に言いましたが、バイトではなくてですね、就職という形になることがほとんどだと思います。なので、留学生の場合、学生をしながらバイトで、労働ビザを取るというのは、できないんですね。もともとこれちょっと矛盾してるんですが、学生ビザと労働ビザ、同時に持てません。なので、労働ビザを取った時点で学生ビザではなくなるんですね。で、働く以上は会社としてはもううちでちゃんとフルタイムで正社員で働いてくれということになって、バイトではなくて就職という形になってしまうんですが、ただですね、留学生で、まあ、将来はアメリカで働きたいと、まあ、アメリカに残りたいという場合であれば、願ったり叶ったりじゃないのかなと思ってですね、一番最初のタイトルの、留学生がバイトができますかというですね、答えとはちょっと締めくくりが違ってしまいましたが、まあ、一応そういう方法もあると、いうことで今日のトピックにしてみました。はい、今日のトピックは以上ですが、いかがでしたでしょうか。いよいよ本当に年末ですね。クリスマスで年末新春となるとバタバタとして忙しくなると思いますが、皆さん体調にはくれぐれも気をつけて、最後2週間ですね、楽しい2016年を送ってください。はい、今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。